難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日はラジオ DJ で国連 UNHCR 協会の広報委員でいらっしゃいます竹村清子さんにお話をお伺いします。もしもし、竹村さん聞こえますでしょうか？
はい、竹村清子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お忙しいところどうもありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
竹村さん、早速なんですけれども、今も、はい、ご紹介させていただいたんですけれども、竹村さんは国連 UNHCR 協会の広報委員として活動していらっしゃるということなんですが、今年、はい、ヨルダンに行かれたということで、その行かれた時期や目的についてまず初めに教えていただきたいんですけれども。
そうですね、ヨルダンに行ったのは今年の3月22日から4月2日までの12日間行ってました、はい。でまあ、ヨルダンになぜ行ったかなんですけれども、前々からもちろんきちんと現地で自分の目でしっかりと見て知りたいという思いがあったんですけれども、はい、昨年特にヨーロッパでの難民問題が大きなニュースになったじゃないですか、やっぱり時ぐらいからこの難民への関心の高まりとかニュースの取り上げ方の大きさを見ていて、もう本当に今私はシリア難民の現状をこの目できっちり見ないと、まあ、もう自分の言葉が生まれないと思ったんですね。で、その時にこの番組でもおなじみだと思うんですけれども、シリア支援団体のサダーカの田村正文さんからぜひヨルダンに来てくださいという言葉を以前にいただいていたので、もうその言葉を頼ってまず田村さんに連絡をしてヨルダン行きを決めたという流れです。
そのヨルダンっていうと、やっぱり普段日本で暮らしているとあんまりこう接する機会もないし、イメージもあまりないじゃないですか。
そうですね、
そういう中で竹村さん、もともとそのヨルダンに行くっていう時にこうヨルダンのイメージってどんなイメージがあったんでしょうか？
じゃあ田村さんからヨルダンに来てくださいと言われた時に、はい、ヨルダンって行けるのってまず思いましたよね。簡単に行けない国というイメージはありました。
確かにやっぱりこう日本で暮らしているとハードルが高いっていうか、距離もものすごくこう遠い、実際の距離よりも遠い感じがしますよね、やっぱり。
そうですね、実際に行くと決めてからも結構悩んだりもしていて、本当に行って大丈夫なのかなとか、なぜそのおそらくこう危険とか危ないというイメージがあるヨルダンに、はい、私はわざわざ行くのかなってことを今一度考えたりもするぐらいに、やっぱり行く当日までは緊張してましたよね。
やっぱりその自分の言葉がこう生まれてこないっていう、そこのその思いでやっぱりこう今回こう思い切って行かれたっていう、そういう感じなんですかね。
そうですね。で、行くと決めてからヨルダンに行きますという話を周りにの信頼できる方に話したときに、例えば今回ルナシェックジャパンの杉蔵さんだったり、フォトジャーナリストの佐藤圭さんだったりが、竹村さん行くなら行きましょうっていう流れになったところで、不安ももちろん解消されていくんですけれども、やっぱりもうそういう人たちが集まってきたところでここは行こうってい こう覚悟につながってきましたよね。
その竹村さんが行くって決められたことで、すごくその周りの方を巻き込んでこう大きなこう取り組みとして今回3月に行かれた、3月から4月にかけて行かれたと思うんですけど、その実際には現地に行かれて竹村さんがどういうことをお感じになったのかということを次にお聞きしたいと思うんですけど、
本当にいろんなことを感じたので、すごくこれ難しいんですけれども、まずやはりヨルダンがこんなにあったかくて優しい国なんだっていうところが自分の中で大きな変化でしたよね。
やっぱり行ってみないとわからないっていう、会ってみないとわからないっていうことなんですかね。
そうですよね、何でもそうですね。例えば自分が好きな音楽があって CD で音楽を聴いていても、実際ライブで見るとまたこう印象が違うとかあるじゃないですか。だからヨルダン、シリア難民っていうとすごく壮大なものをイメージするかもしれないんですけれども、やっぱり自分の目で見て感じるっていうことはもう全く違う体験ですよね、それって。
じゃあそれで現地にこう行かれてる中で、こう竹村さんが特に まあ、こう印象に残っていることというか、うん、そういうことをお聞きしたいと思うんですけど、まあ、そのものすごく多くのことを感じておられる中で特に印象に残っているというのはすごく難しい質問だと思うんですけど、あれば、まあ、教えていただきたいんですが、
一番、まあ、ヨルダンに対してのイメージで一番印象に残っているのは子供に優しい国ですね。本当に街にいる子供たちに対して温かいし、はい、とても印象的だったのが、はい、田村さんのご家庭のお子様、
はい、
当時2歳と5歳かなの子たちとホテルのロビーにいたんですね、はい、でその子供たちがホテルのロビーでこう思いっきり遊んでいたんですよ、
はい、
でロビーで騒いじゃってこれは怒られるかなと思っていたら、はい、ホテルのスタッフの方が歩いてきて、うん、これは怒られるやばいなと思っていたら僕たちクッキーを食べって言ってクッキーを出したんですよ子供たちに。でもうここで楽しみなさいっていうのを見ていてもうびっくりして、はい、今の日本だったらまずないですよねそんな光景で、まあ、そこからいろんな方とお話をしていてやはりそのヨルダンの人たちが子供に対してとても優しい、
はい、
子育てをするにはヨルダンがいいよっていうぐらいに日本人のお母さんたちも言っていたぐらいで逆に一時帰国する日本の方が怖いっていう話もよく聞いて電車の中とか必ず静かにしないとダメなんじゃないかとか、うん、すごくそういうところでは今日本は怖いわなんて話を聞いたのも印象的だったんですよね。
こう息苦しさっていうんですかね、なんかこう、
うん、
同じようでいないといけないんだっていう風ななんかこう圧力をすごく感じるようなことがあって、その、
うん、
そういうのとはもう少し違うこう大らかさとかこう懐の広さみたいなことがやっぱりまだこうヨルダンに息づいてるっていう、まあ、そういうの辺がこう印象に残っているっていう。
不思議ですよね。だから日本だと多分ヨルダン怖い国とか危険な国というイメージがある国の方が私が見た範囲ではもうおそらく本当に今の東京よりも子供とか人間に優しいんじゃないかなということを感じたというのはやっぱ非常にこう大きな衝撃だったし変化でもありますね自分の中で。うん、
まあ、今そのヨルダンに行かれてっていうことでお聞きしたんですけど、まあ、初めに話してくださったように、そのシリアから逃れてきた方と、まあ、
はい、
どういう状況に今おられるのかっていうことで、まあ、竹村さん今回行かれたっていうふうなことをお
聞
きしたんですけど、
はい、
じゃあその実際こうシリアから逃れてきている方と出会う中で、まあ、その竹村さんの中にこう印象として残っているようなことがあれば教えていただきたいと思うんですけど。
まあ、今回は本当に、シリア難民キャンプ、あたり難民キャンプアズラク難民キャンプにも行ったんですけれども、はい、田村さんのアレンジで都市難民の家庭訪問に行きその中で母子家庭のお宅に一泊ホームステイをしたんですね。
はい、
でやっぱりその時の経験が大きいなと思うんですけれどもまず自分の中で大きな変化としてシリア難民っていう風に言いたくないなって思ったんですよね。その言葉を使いたくない難民という言葉を使いたくないなって思ったのは、はい、本当に私たちと何にも変わらない、
はい、
例えば一泊した時にもこう女同士だからこそ話せるこう女子会みたいなノリが生まれて、
はい、
シリアのメイクの仕方を教えてもらったりとか好きな音楽を聴いて踊ったりとか、はい、あとフィアンセの話男の子の話でキュッキュッキュッキュッしたりとかそういう時間をたっぷり過ごして本当に何でしょうねたまたまっていう言い方もなんですけども自分の国で紛争が起きて隣の国に逃げている人たちなので日本に帰ってから本当極力私シリア難民という言葉を使わないように今いるんですね。シリアの人たちっていう言葉を使うようになっているぐらいに本当に何でしょうね、難民という言葉を使ってしまうからこそ生まれる誤解とか偏見とかがないようにということを実際に行ってから帰ってきてすごく大きな変化として生まれてきてますね。
なるほど。
や
っぱり初め行かれる前そのシリアから逃れてきた、まあ、難民という状況に置かれている人がどういうこう今状況におられるのかということで行かれて実際こう会われると、うん、まあもうまさにそこにいるのはこう難民ではなくて人だったっていうそういう
人ですよね。うん、もう本当に自分が日々生活している中で同じ日本で新しいお友達とか、
はい、
こう新しい仕事仲間に出会ったように本当にそういう普通に出会いとしてそこにあった感じがして人としての出会いが、
はい、
というところからで彼らもやっぱり私に対して日本人だっていうよりも なんかお腹空いてご飯食べないみたいな感じで、うん、なんか本当に普通に接してくれたからこそ、うん、やはりあの人間としてのコミュニケーションがすぐに生まれて、うん、今の私の考えにつながっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。
あの、まあ、そういうことをこうお感じになったり、そのまあ、こう気持ちの中で変化があって、で今まあ日本に帰ってこられてですね、その今現在もあのもちろん活動しておられると思うんですけど、こうどういうことを伝えていきたいと思われているとか、どういうことをやっていきたいというふうに思われているかっていうのをあの最後にお聞きできればと思うんですけど、
あの、まあ、どういうことをやっていきたいって、すごくいろんなことを、まあ、考えていて、まだ考えている途中ではあるんですけど、はい、まずあの一つ今自分の中で一個テーマとしてあるのがコミュニケーションなんですね。あのやっぱりこの難民問題にしろ、まあ、社会のこと世界のことってすごくやっぱりこう自分たちにとっては遠い問題だって、難しい問題、
はい、
というふうに考える方も多いと思うんですけれども、あのやっぱりそれをいかにこう自分たちの身近な問題として、はい、あの伝わりやすく表現して話していくか、で今までもそういうことは考えてきてたんですけれども、最近やっぱりそういう、なんでしょうね、社会のこととかをこう伝えるものに対してすごくなんかあの怖かったりとか危ないんじゃないかっていうようなものもくっついてきたような気がするんですよね。なるべくとかそういうものではなくて、本当に人間の営みとしてこの世界で起きている問題、だから難民問題ではなくて、まあ、なくてっていうのも変なんですけども、はい、人間らしく生きられるために、はい、やはりあのこれはおかしいよねとか、これは違うよねっていう問題が起きてるんだよっていう話し方にしていくだとか、うん、そういうこう伝えるというよりも、私の目の前にいる人にどうコミュニケーションしながら話していくかっていうのをすごく今模索はしていますね。
伝えるだけではなくて、そこでコミュニケーションをどう生んでいくかっていう、そういうことに関心を持って これから活動していくっていう、そういうことなんです
ね。そうですね。あとはやはりその伝えるではなくて問いかけるようにしてます。最近はなぜこの人たちが今隣の国のヨルダンに逃げているのか、なぜあの例えば足をなくした人がいるのか、そのなぜは一体どこにあるんでしょうって話し方を必ずするようにしてるんですね。まあ、それはなぜかというと、やはり情報のすごく多い中で、
はい、
あのこれいろんなことにも言えるんですけども、すごく今あのなんかこう考える時間をこうなくしちゃうというか、省くことってできるじゃないですか、そうなんだですんですけども、はい、実はそのでもこれって何なんだろう、なぜなんだろうっていうふうに自分で一回止まって考えてみる、そういうことがすごく大事なんじゃないかなというふうに私自身が思っているので、あの皆さんにはまず最後に必ず問いかけをして、でどう思いましたかっていうのを聞くようにしてますね。でそこから生まれてくるコミュニケーションを大事にしながら次のステップに行きたいなとは考えています。
よくわかりました。あの竹村さん、またあの今次のステップという話もありましたけれども、またあのこれからも、あの機会があるごとにお話を伺っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。本日はラジオ DJ で国連 UNHCR 協会の広報委員でいらっしゃいます竹村清子さんにお話を伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は曽田克也でした。